ではですね、今日も、インタビューチャンネルをね、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。こ
よろ
の
し
イン
くお願
タ
い
ビュー
します。
チャンネルはですね、これから始めようという人に向けてですね、一歩先を行く先輩にですね、どんな経験されてるんですかとかですね、どういうふうに、不動産を始めていってるんですかとか、ちょっと、先行く先輩に、いろんなね、経験談をね、聞いていくチャンネルになっています。ぜひですね、これから始めようとする方がですね、参考になるような話ができたらなというふうに思います。で、今日はですね、キートンさんをね、お呼びしていますので、ちょっと自己紹介、キートンさんよろしくお願いします。
はい。キートンと申します。年齢は52歳で、関西に住んでおります。職業は会社員をしていまして、不動産投資は、約4年でして、19年の11月に、会に入会しています。現在、所有の物件ってのは、RC4 棟でして、戸数は48戸、家賃収入は2800万円となっています。
ということですね。はい。で、今、サラリーマンをされていて、先ほど雑談でお聞きしましたけど、ちょっと技術系のお仕事をされていて、海外赴任とかもあったっていう、そんな感じですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。で、今、ちょっと全体像としてですね、所有物件一覧を、こういうふうに、書いていただいてますけども、割とこう、一棟購入してからは、こう半年に一棟ずつ購入できてる感じですね。
そうですね、コンスタントに、
本当に。
小ぶりではありますけども、コツコツとこう進んでるような感じです。はい。
ね。全部四国ですね。
そうですね、四国です。
四国特化してるんですか？これは。
特化してるわけでもないんですけど、結果と
ええ。
しては、はい、もう四国にばっかり行ってるよう
ばっか
な
り言って
感
てる
じ
んです
ではあり
ね。
ます。はい。
今回のね、キートンさんの特徴っていうのがですね、案内メールにも書かさせていただいてるんですけども、うちで言うと、この入会していただいて、で、半年ぐらいしたら、アルティメットに応募されてっていうことなんですけども、うちの中でアルティメットって、相当がっつり本気で取り組むぞっていうサービスなわけなんですよね。で、キートンさんもここに応募されて、もう何が何でも絶対やるっていうことで、もうフルサポートを受けてやっていますということなんですけども、なんと、この、時間を、日付を見ていただければわかりますけども、約2年買えない時期があったわけなんですよね。で、なかなか2年ってね、そこまで買えないパターンって結構少なくてですね、で、多分ね、周りはどんどん買っていくし、みたいなことも多分あったとは思いますけど、ちょっとだいぶ焦ったりとかね、この辺、すごいこういろんな変化が、ね、今思えばいい経験だったかもしれませんけど、ちょっとだいぶ、苦しい感じがあった感じですよね、この辺ね。
そうですね。2年買えないとは思ってなかったんで、自分としてはもう1年以内に1棟目というつもりで進めてましたんで、はい。2年目は結構辛かったんですけど、
ね、
はい。
全然こうサボってて適当にやってたっていうわけではないんですね。
そうですね。自分としては思った通りのこう目標行動をやっていたつもりではあります。うん。
やっぱり頑張ってたということ
そうですね。はい。
ですね。でもなんかね、一生懸命やっていたけども、なんかこう、流れが悪くてどうしても買えないっていう状況が続いた感じですかね。
そうですね。2年目は買えそうで買えないっていうのが、こう、ぽつりぽつりと、はい、続いてるような感じでしたね。
なるほど。
はい。
1年目はじゃあ惜しいっていう物件、惜しいっていう
あ
か、そ
ん
の
ま
買え
り、
そうな感
は
じも
い、
あんまり
あ
なかった
ん
で
まり買えそうなところまで来てなく
す。
て、はい。ですんで、まあ、徐々に、こう、買えそうな、こう、予感が、こう、高まっていくっていうのは、ゆっくりですけど、この2年間で高まっていました。はい。
なるほど。ちょっとずつは近づいている気はするけど も
は
と
い、そうい で
う
すね。
ところだったんですね。ちなみに、買えない理由っていうのはどんなことが多かったんですか？
はい、融資が出ないこともありましたけど、融資が出た時っていうのは、こう、 スピード勝負で負けてしまったりですとか、
うんうん。
こう、指し値をどうしても、こう、下位の基準を通すように、こう、指し値をして、こう、金額で負けてしまったりだとか、はい。そんなことは多かったですね。
なるほどね。なるほど、なるほど。ありました。じゃあちょっと、この今日のテーマはね、多分質問もいっぱい来てるんですけども、この2年間でどんなことがあって、どういう変化がね、キードンさんにあって、その辺がね、多分、すごい参考になると思いますので、後でね、この辺じっくり聞いていきたいと思います。ではですね、ちょっと背景を、ちょっと分かった方が多分皆さん伝わりやすいと思いますんで、不動産投資始める直前ってどんな感じだったかっていうのをちょっとまた教えてもらっていいですか？
2019年の頭に、こう、海外赴任から戻ってきまして、まあ、それまでもずっと私、こう、仕事人間というか、仕事ばっかりという感じでやってました。で、帰ってきてすぐに、こう、父が他界しまして、まあ、そんなこともあって、こう、自分の中では何か一つの、こう、ターニングポイントというか、新しいことになんか取り組みたいなと思うような、そういう時期でした。
なるほど。48歳の時にお父さん亡くなるって、だいぶ、あれですね、早いタイミングで亡くなられちゃった感じですよね。びっくりし
そう
た。
ですね。はい。まあ、私も、帰ってきてからだったんで、そういうタイミング的にはきちんと会えてよかった
あ、よかっ
な
た
と思っ
ですか
てます。は
ね。
い。
亡くなられたことがやっぱり何か人生をこう考えたりだとか、今後のことを考えたりとか、なんかいろんなきっかけになった感じなんですかね、そこは。
そうですね。はい。やっぱり、この不動産始める一つのきっかけはあったかもしれないです。はい。父も、まあ、昔、不動産投資とか、こうやってましたし。
そうなん
は
で
い。
すか。
そうですね。あまりバブル期でしたけど。
なるほど、なる
はい。
ほど。そんなことで、こう不動産というものにちょっと興味がこうある状態だったということですね。で、そのいろんな投資の中で、じゃあ、その2019年の時に、なんで不動産投資にこう注意を、ね、そちらの方向に行ったのかって、その辺も教えてもらっていいですか。
はい。海外で駐在中っていうのは、まあ、こう、家を借りるんですけども、個人のオーナーが普通でして、で、個人のオーナーさん、まあ、私のオーナーさんはすごい、こう、金持ち風の、もう本当に金持ち父さん風で、こう、ジーパンとサンダルで、高級車と高級腕時計みたいな感じで、何して、なんかこんなにリッチなんだろうっていう感じの方でした。はい。ですんで、まあ、よく定期的にお話ししてたんですけど、会ったりもしてたんですけど、すごい、こう、リアル金持ち父さんみたいなイメージでした。
実在したなみたいな感じの。
そうですね。はい。あ
なる
とは、
ほど。
自分が、赴任中は自分のその、マンションの方を賃貸に出してましたんで、その時にこうすごいこう気に入って、借りてくれてる方がいらっしゃって、で、それもすごい印象に残って、はい、賃貸業面白いなっていうような、そういうこう触り分はありました。
なるほど
は
ね。
い。
ある程度企業さんだと、海外赴任中って自宅賃貸に出して、そこからも収入入るし、向こうは向こうでね、向こうで住んでるところも出してくれるって、結構お金貯まったりしますもんね。
そうですね。はい。そんな感じではありまし
感じ
た。は
で、
い。
なかなかいい感じのこの賃貸っていうものにちょっと興味が出てきたっていうところ
はい。
ですね。そして、この10年程度っていうところが。
あ、そうですね。ずっと前から、投資には興味があって、まあ、株式投資とかいろいろ知ってたんですけど、コンスタントに利益が出なくて、私もこう、損切りとかあまり得意じゃなくて、成果が、まあ、損はしてないんですけど、全然思ったように結果が出ないっていうことは、その時にも理解してました。
なる
私に
ほど
向いてない
ね。
な。
なるほどね。ちょっと景気とか運任せ的なことが
はい。はい、
出てくる
そう
と
で
いう
すね。
ことですね。なるほど。そして、で、
はい。
どうやってしてうちに行き着いたんですかね。
19年戻ってきてから、まあ、日本語にも飢えてまして、本結構読み漁ってる中で、村田さんの本にこう出会って、こう、読んだ瞬間に、あ、これだな、という、そういうこう、衝撃が、こう、私の中では走って、もうこれしかない、みたいな感じに思いました。
なるほどですね。
はい。
そして、よし、この地方の伊藤の不動産行くぞと
はい。
いうふうに決められた感じ
はい、そうです。
ですかね。なるほどですね。そして、不動産投資を開始した時の目標というのはどんな感じですかね。
はい。やはり私、こう、仕事人間なんで、こう、自分が納得するまで、こう、働いたり、こう、事業をやれるような、そういう環境を作りたいな、という思いがありまして、会社に決められた定年でこう仕事が辞めなきゃいけないっていうのを避けたいなと思ってました。
なるほど、なるほど。
はい。
仕事好きなんですね。
好きですね。はい。まあ、自分で事業をこう納得いくまで続けていきたいなっていうふうに思いました。
なるほどね。そして、目標としては、まずは経済的自由を手にするというところが目標では
い、そうですね。まず第一歩として、はい、地を手に入れたいなと思いました。
すね。そうすると、不動産賃貸業がやりたいんじゃなくて、経済的自由を手にするという目標で賃貸事業を始めて、また、
はい。
その、なんか、事業だったり、なんか仕事を、定年のない仕事っていうのをやりたいみたいな、そんなイメージなんですか？
そうですね。その当初は、はい、何かこう、自分の、こう、まあ、不動産っていうものも、こう、まだよく自分の中で理解してなかったんで、何かこう、第二の天職みたいなものを 見つけて、ずっとやれたらいいな、みたいな、そんなふうに思ってました。
なるほどですね。まずは安定した経済的基盤を作って、それからなん
は
か
い。
ちょっと独立してやりたいなみたいな、そんな感じですね。
はい。はい、そんな感じです。
なるほど。じゃあちょっと開始してから一棟購入するまでっていうところをね、ちょっと深掘り、いよいよ本題に入っていきたいなというふうに思ってます。このね、2019年11月に入られて、アルティメットサポートを開始しました。この2年間ですね、この1年目ですね、この1年
はい。
目、結構これ動かれてたと思うけど、どんな風に動いてて、どんだけ頑張ってたかっていう。まあちょっとね、ちょっとエピソードもしあれば教えてほしいんですけど。
そうですね。まあ、会の皆さんと同じように、こう、毎週現地調査を行く先を見つけて、で、こう、銀行もどんどんどんどん電話しながら開拓するっていうことは、まあ、会の皆さんと同じようにはしてたつもりですね。はい。この1年目、そうですね。まあ、コロナとかもある中で、こう、行けそうなこうタイミングっていうのは、もうできる限り現地調査行くぞっていう感じで、私自身も現地調査好きでしたんで、いろんな土地見て、どんどん行って、はい。楽しんで頑張ってやってま
楽
しし
んで頑張って、
た。はい。
そこでこう諦めてる感じも特になく。
そうですね。はい。1年目の時ぐらいは、まだ、いや、このまま行けば帰るはず、は
帰
ずと
る
思いながら、
はずなんだ
普通
と。
に行動してました。はい。はい。
時々はいい物件が出てきたこともある。
そうですね。はい。ただ、いい物件の場合は、そんなにこう、自分に紹介とかっていうのがないんで、こう、もう少し、誰かが動き始めてる物件がしょ、こう、情報共有があったりだとか、やっぱりなかなか、
なるほど。
まあ、私が融資が出るっていうより前に決まってしまうような、なんかそんな感じでしたね。これはいいなっていう物件たくさんあったんですけど、その当時はまだエリアも絞れてなくて、自分の融資がどこなら、どんな条件で出るかっていうのがまだ分かりかけてる途
最
中
初
だっ
手
たん
探り
で、
ですからね。
はい。だから、どんどん見て、もうどんどん 消えていくみたい
は
な そんな感じですかね。は
なる
い。
ほど。でも、いい物件あるじゃんっていう手応えだけはあったわけですよね。
はい、ありました。ああ、これ買えたら嬉しいなっていうのが、たまにその
なる
中
ほ
に、は
ど。
い、出て
な
き
るほ
て、
ど。
ああ、けど融資でないから、今回は無理だっていうような、
なるほど。
そ
な
ん
るほ
な、は
ど。
い、感
魚釣り
じ。
に例えると、隣のやつは釣ってるけど、当たってはないから、いつか続けてたらこれはきっと釣れるんだろうな、みたいな、そんな感じですかね。
はい、私は、はい、これをずっと続けていけば必ず、釣れるんじゃないかって思っ
釣
て
れ
ま
るん
し
じゃ
た。
ないか
は
と。
い。
だって隣のやつ釣ってるぞと。
はい、そうですね。
魚はどうやらいるらしいぞと。
うん。
っていうところで動きまくって。
はい。
なかなかなんか、ツンツンっては来るけども、なんか、ちょっとうまく引っかかんないな、みたいな、そんな感じですね。
そうですね。
はは い。
い。
ありがとうございます。1年目かなりたまたま。そして、2年目ですよね。
はい。
この辺ペースを落としているか、この辺もちょっと教えてください。
はい。トレーナーさんからは、現地調査にはどんどん行ってるのに、なんか融資がうまくつかないっていうところを相談してて、その時に、もう買えそうなところ、買えそうもないところをどんどん行くんじゃなくて、もうちょっと現地調査のペースを落として、一件一件丁寧にやりなさいという、ご指導ありまして、それに沿って、やっていきました。まあ、そうすると、やはり銀行のその開拓の方にもう少し重視して、毎週一棟を見に行こうって思うと、その探す方ばっかりで、その探してからの行動が十分じゃなかったみたいで、それがすごい、まあ、いいというか、物件自体は、そんなに数出てこなくはなってきてたんですけど、内諾まで行ったりとかっていうのがよく出るようになってきました。はい。
そうすると、ね、全然融資がつかないエリアで、勝負するんじゃなくて、やっぱり融資がつく、リアルに本当に変えるっていう段階に、だいぶ近づいてる感じですよね。
そうですね。もうこの時には自分はこのエリアでこのぐらいの金額だったら出そうっていうのは分かってましたんで、
どこ
そういっ
どこ
たところ、
銀
は
行だっ
い。
たらとか、いくつか多分用意というかね、開拓ができた状態ですね。
はい。ただ、現地調査のペースはもう本当に月に1回ぐらいになってしまって、見つからなくて、そのエリアでな
今度
か
は
な
ね。
か。はい。その代わり出てきたら、もう、なんとかして、内諾まで行こう、みたいな感じで。
なるほど
頑
です
張ってま
ね。
した。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
そして、
はい。
こ
年
の年末、
末です
ねえ、
ね。はい。三
ここ
つ、
の話をね、ち
は
ょ
い。
っと。
エリアも、まあ、四国だけじゃなくて、ちょっと他のエリアも含めて、3棟、三つの銀行さんで内諾が出た時があって、いや、これ三つとも変えたら、結構、すごいな、なんて思っていた
逆転
ら、
満塁ホームランじゃないかと。
そうですね。
関東の時に。
と思っていたら、はい、スピード負けしたりですとか、価格の、そのや、あの、指し値してるんで、それで、まあ、買われてしまうっていうので、まあ、
高
結
い
構、
価格で、
は
他
い。
の投資家さんが買いに来て持ってかれちゃったみたいな感じですかね。
はい、そうですね。ですんで、まあ、これ3棟結構何ヶ月かかけてやってたんですけど、3棟とも買えなかったときは、ちょっとがっくりしました
がっ
ね。
くりっ
は
す
い。
よ
びっくり
ね。
しましたね。
ねえ。
は
こ
い。
れでがっくり来ない人いないと思いますけど、
そうですね。
ほら、がっくり来た
はい。
というところですよね。
そう
多
で
分
すね。
ね、これ聞いてる方で、いや、俺もわかるっていう人、多分ね、相当いると思うんですよ。同じようなね、経験されてる人がいらっしゃると思います。僕も経験があります。まさにこんな感じですよね。
そうですね。
ねえ。
はい。
真っ
はい。
暗で、もう全然先見えなくなってる。そんなようなね、どっぷり、なんかこう見えない状態になっているっていう、そういう状態だと思う。そこからどんな状況が起きたのか、どんなことが起きたのかきっかけだったというと、これだったん
そう
です
ですね。はい。ちょうど3棟目が、ダメだったのが1月末とかぐらいだったんですけど、そのあたりで、 自己実現合宿のプログラムの申し込みがあったんで、それに心機一転、藁をもすがる思いで参加しました。はい。それが転機に
天気
なっ
で。
たような感じですね。はい。
自己実現合宿って基本、まあ、あんまり詳しく言え、ね、言えないとは思いますけど、ざっくりどんな感じだったんですか？
そうですね。私自身にとっては、すごく頻繁に、ある一定期間は毎朝お会いしたりとかしながら、その中で仲間ができて、で、それまで不動産での仲間ってあんまりいなかったんで、それが毎朝お会いして、話して、結構何でも話をその場でしますんで、で、あと、皆さんのその仲間の方々、すごい、行動力で、それにすごい引っ張られるというか、背中を押されるというか、そういう動きもあったりだとか、あと、内面を整えるような、そういう活動が多かったんですね。自分の価値観を見直したりですとか、で、ビジョンボードを作って、それを毎朝、眺めたり、インカンテーションしたりとか、そういう活動としては、心の奥底の方が何か整っていくような、そういう感じの中で、自分が変わってったようなイメージです。
なる
はい。
ほどですね。なんか、見えないっていうか、奥の方で何かが、ちょっとずつ毎日毎日、なんかその朝、ズームかなんかでやったんですかね、そうするとね。
そうですね、はい。
ここで何かが積み上がって、解消したのか、積み上がってるのか、何かが変化があったわけですね、きっとね。
そうですね、はい。
そして、ついにね、6月に1棟目、ようやく購入できたっていうこと
はい、そうですね。
ですね。で、たくさん、同じようなご質問いっぱい来てたんで、ここちょっとせっかくなんで、この場でちょっといろいろお聞きしたいんですけど、どんな変化があったんですかね？この変える前と1棟目変える。1棟目変えてから半年に1回ずつね、変えてわるわけなんで。
基本的な不動産賃貸業のためのその基本的な行動だとか知識とかっていうのは、1年目と2年目でしっかり積み上がってるようなイメージを持ってました。ですんで、今回のここでどちらかというと、技術的なところとかというより、感情的なところが変わったのかなと思ってます。だから行動自体としては、変わったのは、不動産の行動よりも、朝のルーチンみたいな、朝早く起きて、自分のための、時間、未来のための時間を作るっていうことで、朝1時間ぐらい使ったりですとか、あとは、そういう、周りの仲間の行動とか見ながら、自分も工夫してる、時間を使ってるところとかを学んだりですとか、毎日報告とか、お互いにしてますんで、何もしないわけにもいかなくて、どんなに忙しくても、休み時間に1本、2本電話するとか、なんかそういう、行動、自分の力プラスアルファみたいな、そういう行動はしてたと思います。はい。で、はい、そうで
そ
す
こっ
ね。
て多分、今までやってなかった分野ですよね、きっとね。ちょっと、例えば、10の力でやってたら10しかやってないんですけど、もう、普段かけてないところだったり、もう、やらんけど、もう、ね、報告するためにやっとこうみたいな感じで、プラス、アルファで何かやった感じがするんですけど、そんな感じがあります？
そうですね。はい。朝の一番の状況で、朝のルーチンをやって、すごい気分がうまく整ってる中で、日中、私も仕事結構忙しいんですけど、そこで、一本でもいいから電話かけようみたいな動きをして、それをまた夕方、夜に、皆さんに報告して、一本だけ電話かけました、みたいな、そんな報告をして、褒め合うというか、励まし合うというか。
なる
そん
ほど。
な、こう、活動をしてましたね。はい。
これ、きっと参考になるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんが。それまでどっちかっていうと、やらねばならぬとか、
そうですね。うん。
ああ、そうですか。やっぱちょっと頑張る感じ、自分が。
そうですね。私は、やっぱ挑戦したりとか、そういう目標設定をして、行動をちゃんとこう、やっていく、トゥドゥーリストをこう、こういうこなしていくとか、やらねばならぬとかっていうのは、もう本当に会社でもそうなんですけど、そのやり方を、まあ多分1年目、2年目はやってた感じですね。
な
そ
るほど。
こからちょっと、こう、3年目というか、この合宿に入って変わった感じですね。
な
その
る
や
ほ
らね
ど。
ばならぬっていうような言い方はもうしなくなったと思います。やりたいからやるんだ、みたいな。
なるほど。ちょっとワクワクしたり、これ自分がね、まあ自己実現のためにとかね、このやりたいことが近づいてくるし、こっちに行くから、ワクワクした感じがありますね、そうするとね。
そうですね。はい。なんかこう、苦しいとか義務感とかはもう全然感じなくなりました。
すごいね、全然なくなった。
なくなったと思います。はい。はい。うん。
そうすると内面としてはまるっきり変わってますよね。ちょっとやっぱ苦しく重い感じがないわけですもんね、それはね。
そうですね。はい。内面はすごい感情的なところの奥の感情はすごく変わったんじゃないかなとは思ってます。まあ、その瞬間でこう変わったかどうかわかんないんですけど、その後2022年とか23年も、まあこういった合宿入ってますんで、その中ですごく変わったかなと思ってます。
なるほどね。あ、それはね、継続されてるわけですね。
はい。
なるほど。まあ、そこの、ね、ちょっと補足すると、おそらく何かこの意識の内面が、変わったことによって、もっとこう、積極的にやっていこうとか、なんか行動自体が明るくなったり、多分ね、業者さんとの、やりとりなんかも、ネガティブだったり、なんか、ちょっと違う変化が起きたかもしれないですよね。
そうですね。今日、こう、まあ、リスト作って、こう、書けたりとかもしますけど、辛くてやるっていう感じではなくなったと思いますね。は
なる
い。
ほど
まあ、もと
ね。
もともそんな、まあ、やらねばというか、やるぞっていう感じだけでやってましたけど。はい。
なるほどね。
はい。
もう一個だけちょっと聞きたいんですけど、ご自身の内面でなんかこう、ね、その、あの、ただその、ワークだったり、そのね、お、あの、予宿ですかね、ここで言うと。とか、そういうところで、どういう感情が、こう、出てきたりとか、なんでしょうね。何がこう変わったのかとか、もうちょっと詳しく、なんかあります？
まあ、予宿なんかもすごい私にとっては面白い経験で、今までそんなことしたこともなかったんで、まあ、未来、自分の思ったようなこう成功ができた状況をこうイメージして、褒め合うみたいな、喜び合うみたいな感じなんですけども、まあ、それもそうなんですけど、一番はビジョンをこう決め、こうはっきりさせていく中で、自分のこう価値観がもともと思ってたのと少し、変わったというか、
明確になって。
そうですね、明確になって、それをこう意識することによって、自分の感情というか、が割と感じられるように、もっと今までよりも感じられるようになったのかなとは思って。
なるほど。そうすると、あんまり感じきれてなかった感じなんですよね。
そうですね。まあ、ちょっと仕事みたいな感じで、仕事だとあまり感情というより、
いちいち
もうやる
ね。
とき見たらやるんだっていう、そんな感じだったんで、割とな
るほ
不動
ど。
産賃貸業の方も、そういう、こう、目標設定してっていう感じではやってたのかもしれないです。はい。
ね、ちょっと感情に蓋してるというか、
そうです
もう
ね。
ルーチン作業みたいな感じでやってたんですかね。
そうですね。まあ、マイナスの感情をあんまりこう、意識しないようにしてたのかもしれないなと。まあ、それが、蓋をしてたっていうような言い方にもなるのかなとは思いますね。そこに意識がこう、あんまり意識してなかったというか、もう、次行くぞ、次行くぞっていう感じだったんですけど、まあ、その悔しさだとか、辛さってのを、こう、本当に自分が味わってたかっていうと、まあ、そうしない、
なるほどね。
感じで、だったかも
不
しれ
感
ない
覚
です
だっ
ね、
た
その
んです
前
か
は。
ね。なるほど。ちょっとポジティブシンキングがあまりうまくいかないパターンですかね、どっちかっていうと
ああ、そうかもしれないですね。
僕も時々ね、キートさんと電話相談させてもらったりとか、後のから聞いてることと、ちょっと総合的に、こう、咀嚼して、多分皆さんにお伝えできるかなっていうことを、ちょっと今、もう一度お話しできるとすると、それまで多分、すごい、固執してた感じがあるんですよね。なんか、絶対成功するんだ、やらねばなるっていう、そんな感じがもしかしてあったのかなと。要は、すごく、モードがすごい低くて、低いけどやっているみたいな。でも、感情は押し殺して、とにかくこれをやっていけばいけるんだ、みたいな感じで、思い込ませようとしてるというかね。悪い意味の、ポジティブシンキングを、で、あんまり成果が非常に可能性が低いことに感じずに、そのままその作業をずっとやり続けてる的なところが、なんとなくですけど、あったんじゃないかなって。気がするんですよ。で、そこからなんかいい、ね、意味でビジョンボードを作ったりとか、そういったものをおそらくされて、本当に自分が求めてるのってこっちだよねっていうことに気づいて、それまで多分この間、昨日ね、ちょっと少しだけ打ち合わせさせてもらった時におっしゃってたんですけど、他人が買っていくのにすごく焦ったっておっしゃってたんですよね。で、すごく自分を責めたりとか、悔しかったりとか、何くそっていう、こう、他人との比較ですごくエネルギーを使って、そこがエンジンみたいな感じだった感じがするんですよ。動く時のエンジンがね。それが多分、ビジョンを作って、そのエンジンいらない、関係ないよねっていうことで、そっちが多分、手放したというかなくなって、ご自身の人生で本当にやっとスイッチが入ったのがこの辺りだったんだろうなっていうふうに思ったんですけど、どうですか、その辺。そんな感じが僕すごく印象を受けたんですけど、昨日から。
まあ、やってる時には、あまり、そういうふうにも、こう、あまり思ってもいなかったんですけど、まあ、改めて、こう、振り返ってみると、まあ、何かに固執してたっていうのは、あるのかもしれないですね。それが、こう、途中から、こう、もうちょっと、こう、自然体というか、こう、自分らしくみたいなところを、っていうのは最初の頃はなかった。あまり考えたことがなかったんで。ですんで、途中から何かを話せるようになったっていうのはあると思います。
ご自身のなんか人生だったり、本当の目的にちゃんとフォーカスが当たったんで、あまりね、余計な人がどうのこうのって気にならなくなったのかもしれないですよね。ありがとうございます。じゃちょっとね、進めていきたいと思います。こんなような変化があったと、そういう動きがあって、それから、6月に購入してるわけだ。これ多分で、物件が出てきたのって、多分4月とか5月ぐらいですもんね、おそらくね。
そうですね。4月ぐらいに出
桜も
て
咲いて
き
るし。
て、そうですね。4月です ね。
なので、多分間もなく、そういったことが、内面的な変化があったら、間もなく多分出てきたんですよね、おそらくね。
そうですね。
多分偶然じゃないんだと。 おそらく感じれたから、ちゃんと、あ、これじゃんとか、これ可能性ではないっていうか、いい意味でちゃんと冷静に判断できて、本当に自分の力を使うべきポイントにちゃんと使うことができたんじゃないかなってね。多分想像するだけなんですけど、おそらくそうですね。じゃあ、この辺ちょっと、どんなふうに物件が出てきたとか、その辺教えてもらっていいですか？
物件は、もう少し高い金額、5500万くらいで出てたと思います。それでも、ちゃんと会の基準に載ってましたんで、すぐ5位出ました。で、ちょっと前に3つぐらいの銀行から内諾出てたっていうのもありましたんで、いけるというじ、あの自信、根拠のない自信があって、行って、まあ、グリップもさせてもらって、すごくこう融資の出にくい物件で、仲介さんも結構困ってるような感じで、ここをまあ、条件付きでしか再建築はできないような調整区域だったと思います。で、融資つくんだったら、グリップするからっていうことで、グリップしていただいて、こう頼んだんですけど、全然こう今まで内諾出てたとこから全部断られまして、
がっくりみたいな。
そうですね。そんな状況で、まあ結構片っ端から電話かけまくって、まあ後半のあたりで、まあ今まではずっと断られてたんですけど、話を聞いてくれる銀行が見つかってすぐ飛んでって面談して、まあ出していただけたと。で、後から聞いたら、春にその副支店長が、まあ、異動になってきたばかりで、ですぐその方が電話を取ってくれたというような、そんなイメージ、そん
ミ
な
ラ
感
ク
じ
ル
でし
な。
た。そうですね。
なるほどね。
です
こうい
ん
うふう
で。
に、融資がとにかく、つければ買える物件が出た。
そうですね。物件自体はもうすごい競争力のあって、もう客付けが割と簡単にできるっていうのはもう分かって、ヒアリングで分かってましたんで、とにかく融資が出るか出ないかっていうところで、
なるほ
そ
ど。
こに集中してましたね。
書きました。ここはね、一応、頭金1割は入れた感じですよね。
そうですね。
わかりま
こう、
した。
途中まで1割で話してたんですけど、こう、指し値ができて、たんだけど、手出しはこう1割よりもうちょっとっていう、なんかそんな感じで、1割までにしたかったんですけど、少し払いました、多めに。
なるほど。でもまあ、その分ね、差し値もできて、で、頭金入れたことで、キャッシュロー自体は相当いい状態になりますよね、これね。
そうですね。
ありがとうございます。そして、2投目ですね。
1投目は半年ぐらい経ってるんですけど、1投目の仲介さんがご紹介いただいた
1
物
投
件
変えた
で、
ことがちょっと良かったわけですよね。
そうですね。まあ、この半年間の間にいろんな物件動いてまして、やはり1投目とは全然違くて、もっとこう角度の高い動きができてはいました。ですんで、この物件の融資付けとかはもう本当に苦労しなくて、もう一向に当たって、すんなり出た、フルローンで出たっていうような、そんな感じでした。ただ物件自体は、すごくこう、まあ、癖があるというか、まあ、駐車場も少なかったりだとか、あとは、オーナーさんが、管理会社さんと関係が破綻してて、こう、全然メンテされてない、もう、すごい汚い物件なんで、それはチャレンジだったんですけど、まあ2投目だったっていうことで、これ1投目だったらちょっと取り組めないような、なんかこう、大変、もうゴミだらけの物件で した。それが、2投目でしたんで、こううまく
経験もあっ
耐え
た
た
し、
か
なん
な
とかな
と。
るだろうと。
そうですね。自信持っていけましたし、すごいいろんな経験もさせてもらったいい物件です。
なるほどね。そしてまた半年ね。
そうですね。そこからまた半年ぐらい経ってるんですけど、これは、立地自体は、愛媛の中ですごい田舎の物件でして、もう横が棚田みたいな、 さっきの、最初の頃の写真にもみかんの木なんかもあったんですけど、すごい田舎でして、だけどこう見た目、こう、この茶色の部分、塗装じゃなくて木なんですけど、すごいこう、おしゃれなデザイナーズマンションで、これ、オーナーさんが設計士なんですね、建築の。で、ものすごくこだわられて作った物件で、私自身はすごい気に入って、で、この物件でこの田舎だったんで、まあ、利回りは良かったんですけど、管理会社さんとこう、散々打ち合わせをして、コンセプトを決めてっていうようなことをこう、うまくできた感じです。このやっぱ木のイメージっていうのを残して、こう、自然と共生みたいなコンセプトでした。ただ、もともと買うときに、最初、紹介を受けたときには4室だけ、12室中4室が空いてたんですけど、融資付けしてる間に6室になってしまって、非常にこう、銀行さんとかが、まあ、内諾出てた後に、2室増えちゃいました、言ったら大騒ぎになって。そんなところはすごく大変だったんですけど、いい管理会社さんが見つかって、そこといい関係が作れたんで、その6室空いてるうちの5室は、もう決済後の1ヶ月で埋まりました。
おお、素晴らしい
はい。そうですね。もう、こう、決めてる方向で、こういう条件でっていうのが、管理会社さんが望む通りの方向感で、ご提案すごいしっかりしていただけるような管理会社さんなんで、すごいこう、いいチームというか、意気投合して進めてました。はい。
なるほどね。じゃあその辺の入居付けだとか、ちゃんと管理会社さんとね、グリップして一緒にやっていくみたいな方向性だったりとか、そういう技能だったりね、なんかこの賃貸業いけるぞみたいな、そういった手応えはバッチリこの辺で手応えつ
そうですね。
け
空き室に対して、もう怖さが、ちゃんとヒアリングさえすれば怖くないっていうのはすごく、もうこの3投目ぐらいで自信がつきました。
なるほどね。
はい。
そうですね。そして、
は
す
い。
ぐその数ヶ月後に。
そうですね。3投目の仲介さんが、ご紹介いただいて、同じエリアだったんですけど、まあ、こちらの方も、12中、まあ5室最初は空いてたんですけど、まあこちらの方も、まあ同じように、同じ管理会社さんにお願いして、管理会社さんを変えて、で、そこで同じようにこう、タッグを組んで、コンセプトを決めて、で、ワイワイとやってましたんで、まあすぐ、3ヶ月くらいで、まあありましたね。はい。で、この物件を苦労したのは、融資付けがなかなか、まあ、融資は出すところはあるんですけど、フルローンが出なくて、こう、頭金が要求されてしまうところが多かったんで、最後まで粘ったんですけど、まあ、最後の最後に、こう、オーバーローンで出てきましたんで、非常に私自身は、こう、納得のいく。買い方ができたのかなと思ってます。次につながるかなと思ってま
ねえ、
す。
終わるのは嬉しいですよね。
そうですね。私初めてだったんで、すごい嬉しかった
ね
です。
え、1投目からなかなか厳しいですけど、ね、やっぱ
はい。はい。
り実績がついてくると、出すっていうところもね、やっぱ出てきますんでね。
そうですね。はい。少しずつなのかなと思ってます。
せっかくですからね、これお聞きになっている方も参考にしていただければと思うんですけど、1投目はですね、フルローンも出ないことって、まあまああるんですよ。なんで、小さめのこのキートンさんみたいに5000万ぐらいの物件を頭金入れて、その後、フルローン、オーバーローンみたいな感じにしていくっていうのが多分ね、結構王道だったりというか、すごくやりやすい方向に行くんで、いいんじゃないかなというふうにね、思います。はい。じゃあ、ということで、Q&A が結構来てましたんで、クエスチョンですね。Q&A をやっていきたいなと思ってます。買えなかった時期にですね、得た学びを伺いたいですと。2投目、3投目が癖のある武器なら興味深いと。学びの成果として選択肢の幅が広がったのか、なども伺えればと思います。というふうに書いてあるんで。まあ、ここでどうでしょうかね。なんか、買えなかった時期に得た学びとか、こんなんどうだったかなとかって、なんか、思いつくまま喋れることなんかありますか？
変えなかった時の学びは、先ほどもお話ししたんですけど、不動産賃貸業の基本的な行動とか知識っていうのは、アルティメットサポートでしっかり学べてったのかなと思ってます。その中で、1棟目、2棟目と買ってきながら、そこを満室、買ったりとか満室にする中ですごい学びというか、経験ができたと思ってます。特に2棟目、3棟目っていうのは空きが多かったりですとか、2棟目ももう本当にやるべきメンテナンスが10年とかやってないような、とんでもない消火器が30年前の消火器が出たとか、そういう物件だって、それをちゃんと綺麗に全部して、すっきりして、満室にするっていうことが、すごい自分の中ではいい経験になりました
ね、
ね。
なるほどですね。再生もなんか取り組めそうですね。
そうですね。3棟目のね、先ほども話しました通り、半分の空室っていうのが、やっぱり1棟目とかは、もう対象外で外してましたけど、そういったものも、ヒアリングさえしっかりすれば、全然取り組めるっていうことが分かったんで、選択の幅は広がってきた
広
の
がり
か
ます
な
よ
と思ってます。
ね。
そうで
ねえ。
すね。
やっぱり賃貸業で一番怖いのってやっぱり空室だもんね。空室をのリスクを自分でハンドリングできるってものすごく力強いですよね。
そうですね。田舎の物件とかも、埋まるんだっていうか、
回るんだっ
そう
て。
いう経験ができたんで、自信にはなりましたね。
ありがとうございます。じゃあちょっと次いきますね。で、諦めたくなる時もあったかと思います。どのようにモチベーションを保ち、または向上させたのでしょうか。
私は割とやると決めて、でましたんで、諦めたくなることってのはあまりなかったんですけど、当然、ショック、まあ、あのない、あの、物件が買えなかった時とか、ショックなことってのは日々あるんで、そういった時はもう、とにかく飲んで、一晩はショックのまま寝て、で、次の日リセットみたいな、そんなイメー
なる
ジ
ほ
でい
ど、
ま
なる
す。
ほど。ちゃんとそこは、ショックはショックってちゃんとそこはもう受け止めて感じて、がっくしみたいな感じで、ふてねぐらいする感じですか
そうですね。これをまた、ショックを感じないようにすると、蓋をしちゃうんで、一
ね。
晩はもう、噛み締めるように。
噛み締めると。
そんな感じにしてます。飲みます。
飲みますと。飲んで忘れると。
そうで
い
す
うこと
ね。
ですね。そうすると、あんまりモチベーションを高めようとかっていう努力自体はあんまりしたことがないというか、あんまり気にならない感じですかね。
そうですね。あまり、感じたことが、やろうとしたことはないです。
なるほど。そうすると、どうでもいいことだったら多分ね、まあいいやって投げちゃうと思うんですけど、おそらくキートンさんにとっては、この不動産賃貸業、どうでもいいことじゃなかったと思うんですね。絶対やるぞって思ってたと思うんですけど、そのこだわりというか、絶対やるぞって思った、その深い決断みたいなものって、どんなところからそうこだわってみた感じなんですか？
そうですね。やはり人生、ずっと私、会社人間でやってきましたけど、人生変えたいなという思いがありましたんで、もう、まずは経済的自由でっていう、この方向で進もうっては決めてます。決めてからスタートしたような感じだったんで、
なるほど、なるほど。もう絶対に経済的自由を手にするんだって、迷うポイントはもう、党の前にない状態なんですね。なるほど。もう自分の人生はこうやって変えるんだって、もうそこは決意がされたわけですね。
そうですね、
わ かりました。ありがとうございます。じゃあ次の、そうですね、意欲が高い状態にもかかわらず、年間購入できなかった理由と、一目購入しかなぜ、 まあ、この辺ね、だいぶお話ししていただきましたけど、もう一回振り返ってみて、どう
はい。
ですか？どんな、どうですか？
そうですね。今、まあ、思い返してみますと、先ほども言いましたような、自分の心の奥の、感情にきちんと向き合ってなかったことが、理由なのかな、と思ってます。はい。まあ、仕事のように、目標設定して行動して、やるべきこと、トゥドゥーリストを実行して、みたいな、成功したいって思いですとか、買いたい、やらねばならないと、走り続けるような感じですね。で、まあ、それが、結果はついてこないっていうことに、つながったのかな、なんて思ってます。
なるほどです
う
ね。
ん。はい。まあ、その中で、先ほども話したような、連続して購入できるというところは、まあ、自分自身の、感情ですとか、自分らしさですとか、自然体みたいなところが意識できるようになったからなのかなと思ってます。
ね、自分らしさを意識して、ちょっとリラックスできたりとか、こうね、ビジョンに向かっているっていう、こう実感が伴ってきて、よりなんかワクワクしますよね。
そうですね。はい。ビジョンが明確になってから、本当に毎日ワクワクして取り組めるような感じかなと思ってます。はい。
本当に多分、義堂さんにとってのやりたいこと、これっていうど真ん中のものが見つかったんですね。
そうですね。はい。
よかったですね。
は
あり
い。ありがとうございます。
がとうございます。じゃあ次行きましょう。何が一番の障壁だったんですかね。
まあちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱ自然体っていうのは、自分を忘、まあ、忘れてというか、そんなところが障壁だったのかなと思ってます。もっと前の目の前のことで、どんどん行動するぞっていうような、そっちに意識が向いていて、自分の内側の方にあまり意識が飛んでなかったのかななんて
ね、
思ってます。はい。
まあ、その弊害としておそらく、ちょっと可能性が低い作業だったり動きをずっと続けてたっていうところもあったのかもしれないですね。ね、ありがとうございます。じゃあ、これはどうですか？空室の多い中物件、ど
は
れ
い。先ほども話したような、田舎なんですけど、コンセプトを明確にして、で、まあ、そのコンセプトも自分でなくて管理会社さんに、話し合いながら考えてもらうというか、言ってもらったような、緑あふれる条件とか、その木のぬくもりですとか、そういったものを、評価していただいて、こうしたらどうですかっていうのを、すべて、やりましょうということを言ったら、ものすごい頑張ってくれたっていうので、はい、びっくりしてます。
ね、少し、なんか、だいぶ前に見せていただいたの、丘の上のやつですよね、それね。
はい、そうです。
確かね。
もう賃貸物件周りにないような
あっ
坂と
て、
いうか丘の上に、はい、あります。
爽やかにかなりな田舎な。
いいですね。はい。
緑豊かったって、周り全部緑やん、みたいなね。
そうですね。はい。
でも、それがコンセプトで、そういうのが好きな人っていうのには、きっと刺さるっていうかね、すごく喜
そうです
ばれるんじゃ
ね。
ないかっていう
は
ところ
い。
でやれた感じですね。
そうですね。もう他との比較でなくて、もうオンリーワン的な感じで 引っ張ってきても
まあ、
らえ
オン
る
リーワ
み
ンで
た
し
い
ょう
な。
って言ってね。
はい。そんな感じです。
そのオンリーワンをちゃんとキャッチして、これをコンセプトに売り出していこうみたいなね。全面出していこうみたいなところが良かったかもですよね。
そうですね。はい。
わかりました。最後の機会ですかね。はい。今から振り返って最初の段階でもっとこうしておけばよかったということがありましたら教えてくださいっていう。
はい。まあ、私は入会してから、半年ぐらいしてからアルティメットに入ったんですけど、やっぱりもっと早くは、入会したらすぐ入ったらよかったなっていうのは、今でも思ってます。はい。あとは、同じことですけど、内面を意識した自分のもうちょっと内側の方に、自分の中に意識向けるような、そういう取り組み、心の土台を意識するような、そんな、取り組みを最初から気づいてたら、もっと早かったんじゃないのかな、なんて思ってます。
ねえ。 もっと明確にね、そのビジョンであったりとか、内面のことをちゃんと気づいてっていうところが、だからですね。ね。した。あとどうでしょうかね。ご視聴の方でご質問がもしあれば、多少、お、来た。現地調査のペース、トレーナーから現地調査のペースを落として、臨国会で含めて進めしましょうというアドバイスがあったとのことですが、それまでの行動どう変更されたのか、具体的に教えてもらえないでしょうか。どうでしょうか。
1年目はすごく、まあ、多めにやってたような月3頭ぐらいやって、現地調査行ってて、2年目は落としてたんで、意図して月に1頭とかで、最近は月2頭ぐらいが、まあ、自分のいいペースな感じはします。はい。平均するとそんな感じで、
なるほどね。
はい、バランスがいいなと思ってます、自分にとっては。
まあね、先ほどもおっしゃってくれたように、そのちょっと遠方だったりとか、融資がつくかどうか分かんないやつもどんどんやってたんで、もうエリアをちゃんと決めましょうみたいなことも、行動の変化だったわけですもんね。
そうですね。はい。そうですね。角度をもう少し、上げていきたいって言ってるような感じはします。はい。
変える、ね、銀行が使えるエリアっていうのを主に動いたっていう、そういう感じですかね。います。あ、もう一つ来ましたね。地方の物件購入されていますが、都銀を開拓されたのでしょうか、それとも他の、まあ、地銀さんとか、信金さんでしょうかっていうご質問ですね。
はい。私は残念ながら都銀はなかなか開拓ができず、今でも。ですんで、地銀さんを、使ってます。関西に支店があるような地銀さんを使って、ご融資いただいているような状況です。
まあね、関東、あ、関西在住なんで、関西の議員さんで四国に支店というか、何らかお店があるところに行ってるという、そういうことですね。はい、あります。どこですかね。あとどうですか、金藤さん。何か至らないこととか、これくらいかな。なんか、もう一つ、なんか皆さんに最後にメッセージとか何かありますか？
そうですね。はい。会のこう教えをこうきちんとこう守っていきながら進めていけば、まあ、必ず、まあ、人によって早く帰る人、遅く帰る人いるのかなとは思うんですけど、まあ、必ず帰るのかなと私は思ってますんで、はい。またご参考にしていただけたらいいのかなと思います。
ありがとうございます。僕からもじゃあ最後ね、一言言って終わりたいなと思うんですけども、ね、紀藤さんおっしゃっていただいたように、うちの会ってやっぱり、きっちりその基準があったりとか、マニュアルがあったりだとか、すごくね、誰でも本当に変えるようなステップって組んでるんですけど、一番大事なやっぱ主導権は本人なんですよね。で、やっぱり本人が自分で絶対やるんだって、主役は自分で、サブだったり、の基準だったりっていうのは、うちのツールだったり、マニュアルだったりっていうのがあるんですけども、やっぱり本人がやっぱり主役っていうことに気づかれて、本気で取り組まれるっていうのが、やっぱすごい大事なところだと思うんですね。で、今回、キートンさんは、もしかすると、今日聞いていてですね、途中まではやっぱり自分主導権じゃなくて、なんかちょっと、このなんでしょう、なんか、ルーチン業務だったり、なんか、そういう方向に行っていて、やっぱり内面的に自立というか、よし、自分の人生だ、自分の事業じゃないかっていう方向に行った時から、多分全てが、歯車がぐるっと回転しだしたんじゃないかなというふうに思いますので、そのね、内面のことをしっかり見ながら、やっぱ自分ごとに捉えていただければ、なんかいいかなっていうふうに思います。そんな人たちをですね、の人を我々もサポートしていきたいなというふうに思いますのでですね、ぜひ今後ともぜひこの、インタビューチャンネルですね、またご参加いただければ嬉しいなと思います。ということで、今日ちょうどいいですかね、もう時間になりましたので終わりたいと思います。じゃあ、キートさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、皆様、また、お会いしましょう。また参加してください。ありがとうございました。